いろいろします。愛する神様、皆を褒めたたえます。素晴らしい春竹縄の光の中を、この朝も私たちが教会に集まることができるようにあなたはしてくださいました。そして私たちの体を支えてくださって、今日もこの礼拝に体を運ぶことができるようにあなたはしてくださったのです。心から感謝をいたします。私たちはあなたから信じて生きるという何者にも変えがたい生き方をいただきました。そして2週間前イエス・キリストの復活を祝うこの礼拝で、あなたは新たに2人の兄弟を素晴らしい生き方へとはっきりと移してくださったのです。そのことは2人の兄弟にとってばかりでなく、この場にいる私たち全員にとって本当に大きな喜びです。私たちもそれぞれあなたを信じて生きるようにといつも促していただいております。そして信じて生きるということがどれほど豊かな生き方、一層良い生き方であるか、礼拝の中で私たちははっきりと聖書から聞くことができるのです。どうぞ神様、今日の礼拝もあなたが祝福してください。そして新しい1週間を、私たちが新たにあなたを信じることから始め、そして毎日毎日あなたから守られ励まされていることに心を止めることができるよう、一日一日が虚しくすぎるのではなく、あなたへの豊かな感謝となって私たちそれぞれの生活を潤してくれることができるよう、どうぞこの礼拝を神様が祝福してください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。
使徒言行録2章22節からです。新約聖書の215ページ、使徒言行録2章22節から28節までを朗読します。22節から。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印とによって、そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このイエスを神はお定めになった計画により、あらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。ダビデはイエスについてこう言っています。私はいつも目の前に主を見ていた。主が私の右におられるので私は決して動揺しない。だから私の心は楽しみ、舌は喜びたたえる、体も 希望のうちに生きるであろう。あなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。あなたは命に至る道を私に示し、見舞いにいる私を喜びで満たしてくださる。以上です。今お読みしたところの少し先、下の段に移ってから、32節くらいのところが見えるでしょうか。下の段の32節のところ見ていただくと、神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。こんな風に今ペテロという人が語っている場面なんですね。神はイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。その神がイエス・キリストを復活させられたイースターの礼拝を私たちは先々週祝ったのですね。ですけど確かにイースター礼拝でイエス・キリストの復活を祝う礼拝をしたんですけど、どうでしょうか。私たちはキリストの復活の証人です。そこまで言えるでしょうかね。そう言われると少し心もとないかもしれませんね。私たちはイエス・キリストの復活の証人です。そんな風に言えるかどうかはちょっと心もとないんですけど、ですけど私たちははっきりと言えることがありますね。確かに私たちが証人となった事柄があります。それは先々週のこのイースター礼拝で吉岡さんと鈴木さん、このお二人が洗礼を受けられた、新しい生き方へはっきりと入られた、そのことの証人であるはずですね。これは私たちははっきりと確かに言えることではないでしょうか。吉岡さんは95歳にして素晴らしい生き方を先々週から始められたんですね。鈴木さんも75歳にしてこれが生きるということだ、そんな生き方を始められたわけですよね。そのことの私たちは確かに証人です。今日の私たちの聖書の箇所なんですけど、使徒言行録というところが始まったあたりのところですね。これは使徒言行録ですので、ルカ福音書の第2部にあたるわけですね。最初にルカという人が福音書を書いたんですけど、それがルカ福音書なんですけど、それをルカは第1部として書いたんですね。そして十字架と復活の後、いわばイースターの後、ルカは第2部を書く。それがこの使徒言行録という書物なんですね。その、イースターの後の物語、その中でも今日の私たちの場面は、この2章の出だしのところを見ていただくと分かるように、2章の出だしのところに聖霊が下るという見出しがありますね。つまり聖霊降臨の日、ペンテコステの日の出来事です。今年でいうとこの聖霊降臨、ペンテコステの日というのは これから来る6月の第2週目なんですね。まだ少し先です。イースターが終わって、確かに終わりました。そして今度来る6月の第2週目になってからの場面が今日の私たちの場面なんですね。そしてこの6月になってからの場面で、ペテロが私たちは証人だと胸を張って言っているわけですが、それは6月になってからだということを覚えておいてください。イースターその日に私たちは証人だ、そんなふうにペテロたちは言えなかったんですね。そうではなくて、イースターの後一月二月、6月になってから私たちは証人だ、復活の、そんなふうに胸を張って言うことができた、その場面なんですね。ペテロたちは先々週のイースターの当日の朝の時点では復活は理解できていなかった、こう聖書は言っています。先々週のあのイースター礼拝の中では、まだ私たちはイースター復活ということを理解できていなかったのかもしれない、そう言ってもいいくらいなんです。復活の意味が分かったと言えるのは先々週のイースターの日ではなくて、それから何週間も経った後、6月に入ってからなんですね。私たちもこの後何週間も経つにつれて、おいおい復活ということが理解できていくということなのかもしれません。ということは、これから私たちは鈴木さんとともに、吉岡さんとともに、一体ゆっくりどんなことを理解していくことになるんでしょうか。何週間もかけて、何ヶ月もかけて、ゆっくりゆっくりどういうことを私たちは知っていくことになるんでしょうか。それを今朝は先に聞いてしまいたいと思うんです。一体これからの私たちの歩みは、ゆっくりと1週間1週間、1月2月と経つにつれて、どんなことが分かってくる歩みになるのか。新しい歩みを吉岡さんも鈴木さんも始めたことの私たちは証人ですので、そしてこれは私たち自身の本当に嬉しい喜びでもありますので、鈴木さんとともに、吉岡さんとともに、私たちは一体どんな歩みを、足の宮を揃えてしていくのか、それを今朝は先取りして見てしまいたいと思うんですね。そこで今のページもう一度見ていただけますか。216ページなんですが、今6月になってからペテロが胸を張って言っている場面なんですけど、25節くらいから見えますか。上の段の25節のところから見えるでしょうか。ダビデはイエスについてこう言っています、というふうに旧約聖書のダビデを引きながらペテロが語っているんですけど、もうこれは、ダビデを引用するというよりも、もうダビデの言葉を借りてペテロ自身が言っている感じなんですけど、一体ペテロは何を言っているか見てください。復活の証人だというペテロは一体その中身をどう語っているんでしょうか。25節の鍵括弧からたどってみますね。私はいつも目の前に主を見ていた、こんな風に言い始めます。いつも目の前に主イエスキリストを見ていた、その主とは復 活のイエス・キリストのはずですね。イースターから私はいつも目の前に主を見て生活していた。こんな風に言うんです。肉眼では見えないんですけど、イースターに復活されたイエス・キリストを、あの日から私はいつも目の前に見るようにして生活していたって言うんです。6月まで主が私の右におられるので、私は決して動揺しない。目に見えない復活の主イエスが私の右におられるんだ、毎日だから私は決してもう動揺などしないって言ってるんですね。第一部を見ると、このペテロという人がどれほどいつも動揺していた人か、全部書いてあります。失敗もする、聖書の意味もよくわからない、だけどプライドばかりはある、そんな風に意気込んだり力んだり、あるいは失敗して涙を流すこともあった、もう様々に揺れ動いたペテロなんですね。第一部ではです。ですけどイースターの後、ペテロの第二部に入った時に、私はもう動揺しないって言えるんです。もう様々な出来事に翻弄されないって言えるんです。イースターの日からいつも目の前に見えないキリストを見て生活を始めた時に、それを6月まで続けてみた時に、もう私は第一部の私とは違う、いつも心細い、いつも悩んでばかりいる、第一部の私とは違うって言うんですね。力こぶを入れてみたり、あるいは失敗して突き落とされて涙を流してみたり、そんな風に浮き沈みのある様々な出来事に翻弄される生き方とは、もう私は違う、こう言えるんですね。これは必ずや鈴木さんと吉岡さんもこういう、そういう気持ちにこれからますますなっていかれるんじゃないかと私は確信していますね。そして先々週イースターを祝った私たちも、やっぱりイースターが嘘でないならば、キリストが復活したということが嘘でないならば、これからはまた気持ちも新たに、いつも生活の中で見えないイエス・キリストを見て生活していく、その時に今年もまた私たちはもうブレる必要はない、さまざまな出来事に翻弄される必要はないんですね。何があろうと動揺しない、こういう歩みを私たちもみんなで吉岡さんと鈴木さんと一緒にしていくことにどうもなるらしいんですよね。その時、その先に私たちもそれぞれ、私も復活の証人です。なぜならば私の生活が変わったんです。新しく命に満ちた生活に、確かに私の生活も復活したんです。こんな風に言えることになるようなんですよね。もう少し辿ってみましょう。26節だから私の心はもう楽しいんだって言うんです。舌はもう喜び称える、もう賛美歌を歌う、毎日賛美歌を歌いながら、もう毎日楽しい心で生きていけるんだ。いかがですか。心はいつも楽しい、これがイースター以来の鈴木さんの心です。 そして吉岡さんの心なんですね。85になったって、95になったって、第2部をお二人は始められたんです。そのことも私たちは承認です。そして私たちも何歳になったって遅いことはないんですね。それぞれの年齢、今私たちは新しい第2部にもう入り込んでいるんです。イースターから5月も、そして6月もいつも心が楽しい、充実してる、いろんなことはありますけれども、もう私はブレる必要がない。試練はある、あるいは病気になることもあるんだけど、私はもう動揺したいっていうんです。これが私たちの新しい生き方、第1部を終えた私たちの第2部が始まっているんですね。それは毎日楽しく生活できる、楽しいな、日曜日には教会に来て神様を信じる仲間たちと時間を過ごして、そしてまた心が明るくなって、ああここに人間が生きる生き方があるな、それは信じて生きるということだったんだな、そんな風にこの教会で私は毎週確認し直して、それぞれの生活へとまた帰っていくんですね。この生き方は本当に楽しいんです。心はいつも充実してる、口はいつも感謝を言うことができる、賛美歌を口ずさみながら神様のことを思いながら毎日のことを過ごす、それがいつも目の前に見えないキリストを見て過ごすという、本当に充実した楽しい生き方なんですね。26節、体も希望のうちに生きるだろう。ペテロは体と言いましたね。だんだん年取っていく体、だんだん不調も現れてくる体でしょう、衰えてくる体でしょう、そしていろんな病になることもある体でしょう。そんな時私たちは心細くなって当たり前ですよね。あるいは辛い病を得た時には希望がなくなったように感じて当然ですよね。だけどペテロはこう言うんです。そんな私の体だって希望を持ったまんまだ、絶望なんかしないんですね。なぜですか？復活のキリストが一緒におられるから。今絶望的な状況があったとしたって、キリストと一緒にもう一度命へと立ち上がることができるからです。最終的にはたとえこの体が滅んだとしても私たちは死なないと知っているからです。死んでも死なないと復活のキリストが教えてくれたからです。だから私たちは絶望することは永遠にないんですね。厳しい病との戦いにあったって私たちの希望はなくならないんです。そしてたとえもう治らない、この地上の歩みはもうそろそろ終わるとなったって私たちは全然絶望ではありません。よみがえりの命が天に待ってるからです。私たちが送った先人たちが今天で待っててくれるからです。その愛する人たちに私たちもやがてまた会いに行くことができる、そんな風に私たちは信じているからですね。27節、あなたは私の魂を黄泉に捨てては置かれなかった。 キリストの魂を読みに捨てては置かれなかったのと同じように、キリストと共にイースターから生活を始めているこの私の魂だって、神は読みに捨ておかれはしないんですね。さまざまな暗い心や辛い思いの中に捨ておかれはしないんです。またいつでも新しい光の中へ、今日の春の日の光の中に出してくれるのと同じように、素晴らしい光と風の中に、神は必ずキリストと一緒に私たちをも引き出してくださるんです。私たちの心が朽ち果てるままになんか神はされないんですね。そしてやがての日、私たちのこの肉体が朽ち果てるままにも神はされないんです。神様が私たちに用意してくださっている、確約してくださっている命は終わることがないんですから。28節、あなたは命に至る道を私に示してくださった。命に至る道と言ってもいいですし、命の道そのものです。やがて命に到着する道というよりも、今すでに命の道を始めさせてもらっている。今年も新しく、先々週のイースターの日から、私たちは新しい命の道を歩み出しているんですね。そのことを一番実感しているのが吉岡さんです。そして鈴木さんです。本当に新しい命の道をお二人は歩み出しているんですけど、お二人と一緒になって私たちも新しい命の道を今もう歩み出している。この歩みはいつか終わることなんてないんです。永遠の命の歩みです。永遠の命は天国に行ってからもらうものじゃないんです。神を信じて生きているとき、今このとき私たちは永遠の命に預かってるんですね。このことを鈴木さんと吉岡さんは私たちの目にはっきりと示してくださった。私たちはみんな今自分の第二部を歩き出してるんです。毎日充実して楽しく生活できる、具合が悪くなればいろんな人に助けてもらいながら、教会の人に助けてもらいながら、本当に神様の愛というものを体ごと感じながら、ああ楽しい、西谷教会でこういう教会生活をしていることが楽しい、これが本当の私たちなんですね。心は楽しいんです。そしていつでも何か歌を口ずさみたいんですね。礼拝で歌った神様への賛美歌を暮らしの中でも口ずさみたくなるような、いろんなことは試練はあっても病気があっても心は全く動揺しないような確信に満ちた生き方、これが私たちみんなの第二部です。こういう第二部を今このページでペテロが現に始めている。もう6月になっているようですけどね、私はそういうところに向かって5月も6月も過ごしていきたいと思いますね。なぜならばペテロが今声を張り上げて言ってるんです。こういう第二部は誰にでも与えられるんだ、もう全ての人にそういう第二部が待ってるんだ、こんな風にペテロは今声を張り上げてるんですけど、その通りです。85歳になったって95歳になったって第二部が与えられてる、このことの私たちは証人です。第一部ではペテロたちは 聖書などちんぷんかんぷんだった。聖書に書いてあるんですね。そしてキリストの言葉もさっぱり意味が分かんなかった。第一部ではみんなそうなんです。ですけどだんだん教会生活の中でゆっくり分かってくるんですね、真理が。そして私のための聖書の言葉が、私がよりよく生きるための神の言葉が聞こえてくるんですね。何歳になったって手遅れなんてことは全くない。それはゆっくりゆっくりです。一回の礼拝でハッと全部分かった、そんなことはありません。イースターの日に復活の意味が全部分かった、そんなことはないんですね。イースター後の私たちの生活なんです。見えないイエス・キリストをいつも目の前に見て、もう私は動揺しない、こういう力をいただいて、それぞれの生活を楽しく生きることができる、今までよりもよく生きることができる、いいえ、人間として最もよく今日という日を生きることができる、これからゆっくりこういう生活をしていきたいと思いますね。吉岡さんと一緒に、鈴木さんと一緒にです。その時やがて私たちそれぞれが言うことができると思います。私も復活の証人です。私たち一人一人復活の証人になりましょう。今日からの生活を楽しみましょう。確かに心が楽しんで毎日暮らせている、今の私のこの生き方が命の道なんだ、このことが皆さんの生活の中で、ああそうだな、実感できるときに、皆さんも復活の証人なんです。証人になろうではありませんか。お祈りします。神様、先々週の鈴木さんと吉岡さんの洗礼を心から感謝します。そして私たち一人一人もこういう素晴らしい第2部を始めるようにと神様は促していてくださいます。どうぞそのようにさせてください。今日から私たちが昨日よりも楽しく生きることができるように、教会生活を楽しむことができるように、助けられて生きていることは楽しい、感じることができるように、あなたを信じて生きるあなたの民一人一人の生活をどうぞ神様祝福してください。復活のイエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。
お立ちください。賛美歌の